今日私たちは安息日学校の教科で永遠の契約を、神様の永遠の契約について学びました。今日の鍵の子は詩編89の34節、先ほど読みましたようにこの神様の契約は変わることも変えることも破ることもないと、これが神様の約束です。これは普通の約束、普通の契約ではありません。これは神様が語られた約束、神様の言葉の約束です。ですからこれは変わらない、そしてこれは破ることがないと、このように神様がおっしゃいます。この聖書をですね、聖書をこう調べてみますと、この契約という、日本語で今契約と訳していますね。しかしこれは神様の言葉の約束です。ただの契約ではなく、この神様の言葉の約束、この約束は聖書全体に292回も書いてあります。しかしその中で聖書の一番初めの創世記に26回がその中に書いてあります。そしてその新明記にですね、新明記に今度27回が書いてあります。そして歴代史上下、歴代史上下、それは私たちが知ってますようにバビロン捕虜になって連れて行かれる直前までのその歴代史上下の中に30回もこの神様の言葉の約束が書いてあります。そして他の書にもありますが、これが一番多くですね。ですからこの初めの創世記、新明記、この歴代史上下だけでも何回になりますか？83回。それぐらい初めの方にこの契約、この神様の言葉の約束が強調されています。そして聖書の新約に行きますと、一番多くこの神様の言葉の約束が書かれたところがヘブル書です。ヘブル書だけでも14回が書いてあります。それも特別に8章9章、つまりイエス様の大祭司職を説明しながらこの神様の言葉の約束が強調されています。しかしその中で今日は特別にこの教科の学びにおいて我が契約ですね、神様がおっしゃったこの今日の6課のその教科の学びで私はあなたおよび後の代々の子孫と契約を立てて、この永遠の契約とし、ですからこのようになっていますけれども、ちゃんと英語では My covenant です。私の契約、私の言葉の約束ですね。これが今日のこの教科の学びになります。ただの約束ではなく、ただの言葉の約束ではなく、私の言葉の約束と聖書に書いてあるのが54回も書いてあります。その中で創世記 ですね。創世記6章に、創世記6章に何が書いてあるところですか。覚えてますか。創世記6章はどういうところですか。洪水の前に、箱舟に入る前に、あなたたちは入りなさいとおっしゃって、そこでこの言葉の約束が彼らに交わされます。つまりこの箱舟の中に入るとあなたたちは生きると、滅ぼされないという、この神様の言葉の約束です。そしてその洪水の後、今度創世記9章に、創世記9章に今度3回も私の言葉の契約という表現が、この洪水の後にすぐ創世記9章を読んでみますとおっしゃってます。そしてその神様の言葉の約束の保証として虹が示されます。その虹が黙示録4章に出てくる神様の御座の周りにあるその虹です。そして今度は創世記17章に行きますと、私の言葉の約束というこの表現が9回もあります。17章だけに9回もこの言葉を神様が用いられます。じゃあ創世記17章はどのようなところですか。今日の鍵の子はどこからでしたか。そうです。じゃあ17章の中に、17章はいつのことですか。アブラハムが99歳になって子供が生まれるちょうど1年前、直前ですね。サラが身ごもる直前、この私の言葉の約束ということをここで強調されます。じゃあそうしますと、この17章に一番多く9回も書いてありますが、このじゃあ17章を読んでみましょう。創世記17章です。ですから私たちがここで見ることができますね。どの場合神様がこの言葉を用いられたのか。今この17章の7節、今日の鍵の句ですね、読んでみましょう。
私はあなたおよび後の世々の子孫と契約を立てて永遠の契約とし、あなたと後の子孫との神となるであろう。
ここにこの神様の言葉の約束を立てると、このようにおっしゃいます。じゃあそうしますと、それによって今度永遠の言葉の約束にするとおっしゃいます。そしてその永遠がどうしてなのかというのが今日の教科の序文にありました。それが永遠の昔から神様の思いの中にあったから、これが永遠と呼ばれていると。じゃあそうしますと、ここで何がこの永遠の言葉の約束でしたか。神様の言葉の約束でしたか。私があなたと後の子孫の何となるであろう、神となりますと。これが永遠の神様の言葉の約束です。じゃあそうしますと、これがいつ成就するか、完全にいつ成就するか、黙示録21章読んでみます。黙示録21章の3節。
また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、 神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして。
そうすると今永遠の言葉の約束が完全に成就するのは、今黙示録21章の3節読んでみますと、新天新地です。そして21章の7節読んでみますと、
勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐであろう、私は彼の神となり。
そうです。じゃあそうしますと、これがいつからの約束ですか。これが今創世記アブラハムに約束された、私はあなたとあなたの子孫との神となるであろうと。じゃあこの神様の言葉の約束が永遠の言葉の約束であるとおっしゃっています。ですからこれが今黙示録21章の3節と7節を通して、誰どのようなものに神様となってくださるかがですね、今日神様、神様の名を呼ぶ人はたくさんいます。しかし実際その神様がその呼ぶ者の神となってくださる者は誰なのかが、今この21章の3節そして7節に書いてあります。そしてこの7節に彼らが受けるその所有私業があります。そしてこれが誰に与えられるかというこの条件もこの中に書いてあります。じゃあそうしますと、ここで考えたいのは、どうして神様がこのアブラハムとこの契約を、この言葉の約束を結ばれたのか。神様のカベネント、神様の言葉の約束がどうしてこの人と結ばれたのか。アブラハムはどのような人でしたか。どうしてアブラハムとこの言葉の約束を結んでくださいましたか。それも一時的だけではなく永遠の、誰と結ばれたことになりますか。あなたの子孫とおっしゃったとき、あなたの子孫は誰でしたか。単数ではなく、これは複数ですね、子孫とにと書いてありますから、誰ですか、誰が生まれると話ですか。今ここでイサクです。そのイサクという存在はまだない時です。その時にそのイサクというものが存在しない時に、イサクを通してその子孫のことをおっしゃってますね。そうしますと、ここから神様の言葉の約束は、ないものがあるものにしてくださるという約束です。無なのに有にしてくださるというその約束です。どうしてこの無なのに有にしてくださるというこの約束をアブラハムになさいましたか。アブラハムは一体どのような人でしたか。アブラハムはどのような人でしたか。欠点のない人でしたか。弱さのない人でしたか。アブラハムはどのような人でしたか。信仰の人、そのアブラハムが信仰の人だということがどう現れましたか。22章創世記2節、
あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行き、私が示す山で彼を燔祭として捧げなさい。
はい。神様が何とおっしゃいましたか？何とおっしゃいましたか？あなたの愛する一人子イサクを。じゃあここまで言われると何か違うかもしれないと考えられますか？その他に何か可能性がありますか？あなたの愛する一人子イサクをとおっしゃいます。ここまで言われると、ここまで言われると他に考える余地がないんですね。全くそれ何か確実ではない、漠然とした話ですか？これではありませんか？あなたの愛する一人子イサク。じゃあどうして神様このようにおっしゃいましたか？これが何でしたか？テストであったと一節読んでいますと書いてあります。テストです。この地球上に生まれたものの中で、地球上に生まれたものの中でこのようなテストを受けたのはアブラムだけです。その前もその後もこのようなテストを受けた者はいません。アダムが受けたテストはこのテストとは比べ物にならないテストでした。それもアダムの20代目の息子として、孫として、何を彼がここで知るようになりますか？神はその一人子を賜ったほどにというヨハネ3章の16節を彼が自分の身をもって経験します。そうするとここで私たちが考えるのは、どうしてそのテストが人間に与えられた最高のテストでしたか？何がそのテストを一番大変なテストにしてしまいましたか？これがどうしてこのテストが人間に与えられた最高の難しいテストでしたか？何がこのテストを一番難しいものにしましたか？本気で考えてみてください。何がこのテストが最高の難しいテストでしたか？何がそれを難しいテストにしましたか？子供を愛しているから。イサクに対する愛情のゆえにこのテストが最高のテストであったということです。もしその愛情がなかったら、動物を連れていくことであったとすると、あるいは他の人を連れていくことであったとすると、イサクを連れていくようなテストにはならなかったはずなんです。このテストが最も厳しいテストであったその理由、その原因は何でしたか？アブラハムのイサクに対する愛情、それだけです。それ以外には何もないんです。それ以外にはそれを最高のテストにする理由はありません。じゃあこの時のことを人類の曙を読んでみますと、どうしてこの この神様の永遠の言葉の約束がこのアブラハムに与えられているのかというこの話なんです。長官157ページ、その157ページの一番最後の行を見てみますと、これはそのイサクを捧げるように神様のテストを受けていたこのアブラハムが、自分の方でするべきことは完全にして、そして157ページの最後の行を読んでみますと、どのように書いてありますか。
最後の愛の言葉が語られ、最後の涙が流され、最後の法要が終わった。
じゃあ最後の後は何ですか。最後の後は殺す。そこで最後でした。これ何が最後だったとここに書いてありますか。一つ一つがどのような意味かを理解する必要があります。どうして永遠の神の言葉の約束がこのアブラハムと交わされたのか。最後の後は何がありますか。最後の後はありません。ここでじゃあそしてそのようにしたときに、今度天から声がありましたね。158ページを読んでみますと、神の御使いが天から彼をアブラハムよ、アブラハムよと呼んだと。その時にまた何にもしてはならない、あなたの子、あなたの独り子でさえ、何とか言ってありますか。あなたの子、あなたの独り子でさえ、今ずっとここで神様何を強調なさいますか。独り子、愛する独り子、愛する独り子、それでさえどうでしたか。惜しまないで。じゃあその時に証の秘密はこのように説明しています。162ページを読んでみますと、162ページ初めの段落を後ろから2行目、同じ聖句が今ここにありますが、あなたが神を恐れるものであることを鍵括弧がありまして、何とか言ってありますか。サタンの非難にもかかわらず、じゃあ今158ページにこの最後の言葉、愛の言葉が語られ、最後の涙が流され、そして何でしたか。最後の法要ですから、じゃあ最後の後は 何ですか。今度じゃあその時に神様がアブラハムにおっしゃった言葉は何ですか。何でしたか。これによってアブラハムは二度この息子を得るようになります。あったものを得たのではなく、再びあったのではなく、全くない状態からまた受けるようになりました。この162ページ読んでみますと、天の住民たちは初めの段落、アブラハムの信仰とイサクの従順が、
イサクの服従が試みられた光景の目撃者であった。
テストは？
アダムに望んだものよりははるかに厳しいものであった。
そうです。そして
アダムに課せられた禁令に従うことには苦痛はなかった。しかしアブラハムに与えられた命令は最も苦しい犠牲を要求した。
じゃあこれは何のために？神はその一人子、そのヨハネがこのイエス様を見たときに誰だったと、イエス様がどのような誰だったとは言ってますか？ヨハネ1の18節、
神を見た者はまだ一人もいない、ただ父の懐にいる一人子なる神だけ。
じゃあ誰でしたか？父の何であるとか話していますか？懐で 何を意味していますか？ここで愛です。神様の愛された一人子、この意味ですね。ですからアブラハムに与えられたテストは何でしたか？創世記22章の2節に、あなたの愛する一人子イサクを。ですから今この中で全天は、天の住民たちはアブラハムの信仰とイサクの従順がテストされた光景の目撃者であったと。テストはアダムに望んだものよりはるかに厳しいものであった。そうですか？そして前天は
称賛をもってアブラハムの断固とした服従を見守った。
ここに書いてあるこの称賛とありますけれども、英語ではアプラウスです。感動する光景を見るときに、それが音楽であってもそれが何であっても立ち上がって、ですからこの前天は彼の
前天は彼の忠誠に賛嘆の声を上げた。サタンの非難は偽りであることが示された。神はアブラハムに言われた。あなたの子、あなたの一人子さえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを、サタンの非難にもかかわらず私は今知った。
じゃあ今このようにして、このようにしてこのアブラハムが勝利するこの場面、このテストをパスするこの場面を私たちが見ることができます。神様の言葉の約束は、神様の言葉の約束は初めからないところに無に有を宣言することが神様の言葉の約束です。でしたか？初めからそうです。ですからローマ4章読んでみますと、ローマ4章21節、神様のこの約束を、神様の言葉の約束をこのアブラハムがどのように受けたのかというのがここに書いてあります。
神はその約束されたことをまた成就することができると確信した。
はい、彼は 何をしましたか？彼は確信したと、確信させられました。確信させられました。何に確信させられましたか？何が今ここでですね、神様が約束されたこと、つまり神様の永遠の言葉の約束は成就すると彼は説得されました。説得されましたと、確信したというのはその人が確信したことですね。しかし彼は説得されました。説得されたということになると自分一人ではできないんですね。何かがあったはずなんです。彼は説得されました。そして21節、だから
彼は義と認められたのである。
そうですよ、だから彼は義と認められたのである。 だから彼は義と認められたのである。ヘブル6章読んでみますと、ヘブル6章の中8節です。
それは偽ることのありえない神に立てられた二つの普遍の事柄によって、前に置かれている望みを捉えようとして世を逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためである。
はい、ずっとここでも神様の言葉の約束、つまり神様の言葉の約束、このことについて17節読んでみますと、今読みました18節読んでみますと、神様には何ができませんか？偽ることができないと。神様は偽ることができないと。どうしてですか？どうして神様は偽ることができませんか？おっしゃったらそのようになってしまうから、そのように思いますね。ですからもう神様気をつけないと、おっしゃったらそのようになってしまうから非常に気をつけなければならないんですね。そのように思っていますね。アブラハムが理解した、彼がどのように説得されましたか。神様は決して嘘をつくことはできないとこのように確信したから彼が信じましたか。神様の御言葉はどこしに変わることはないとこのことでしたか。どうして神様はここにありますように偽ることができませんか。じゃあ人類の曙を読んでみましょう。人類の曙長官の440ページ、長官の440ページ、まあ、この契約の話がずっとありまして、この17章の7節の約束であるということがこの440ページ、前から4行目、前からそうですね4行目、この17章の7節の約束がありまして、今度この約束についてその次の段落を読んでみますと、この神様の言葉の約束はアダムに取り交わされ、またアブラハムに繰り返して与えられたとですね。そしてこれは初めて贖罪の知らせが
神の約束によって存在していたのである。
神様の約束によって存在していた。永遠の契約はどのように存在していますか。神様の約束によって存在しています。人々はそれをどのように受け入れましたか。
受け入れていた。
そうです。はい、じゃあそしてその次の短絡を読んでみますと、次の短絡を2行目、アブラハムに与えられた神様の言葉の約束は
キリストの血によって批准され、第二のまたは新しい契約と呼ばれている。
はい、ここに書いてあるのは全部カベネントです。神様の言葉の約束です。そしてそれは
偽ることのありえない
神に立てられたからです。じゃあそうしますと、今ここでですね、ここでこの創世記中7章の神様の言葉の約束は実はアダムからこれが教えられましたが、さっきありましたようにアダムもこの約束を直接自分が受けたことではないんですね。なぜならここにありますようにアブラハムに与えられたテストはアダムに対するテストとは全く違います。もちろん アダムの生涯は、アダムは罪のないエデンが分かるものです。エデンの生活をしてたものです。ですから罪のあるこの世に、地球に送られて、そこで生きるということは、もうそれ自体が彼にとっては誰とも比べられないテストでした。しかしこのアブラハムに与えられたテストは、このテストとはまた次元が違います。何がテストでしたか？あなたの愛する一人子イサクを。そしてこれを彼は従いましたか？そうですよ。何にもかかわらずサタンの告発、非難があるにもかかわらず、彼はそのまま自分がなすことを全部してしまいました。最後最後最後をしてしまいました。今この中にありますように、この契約と呼ばれている神様の言葉の約束は新しいものと呼ばれています。そしてこの実はこの新しいものというのは、アブラハムにとって新しいものでした。そしてこれが現実的に新しいものでした。何にもないところから与えられ、まだ完全にないものからもう一度生かされる、このアブラハムに、このアブラハムに与えられた永遠の約束、永遠の神様の約束、言葉の約束、これが私たちが理解しなければなりませんが、これがどうして永遠の言葉の約束と呼ばれていますか？どうして？神様の身思いの中に存在していたからであろう。神様の身思いの中に存在していたからであろう。ですから私たちがですね、本当にこの分かる、聞いたことがある、アブラハムはそのように聞かなかったんですね。アブラハムが聞いた、アブラハムが理解した神様の永遠の言葉の約束を、私たちが知ることができますように、この学びを終わります。